このテープでは、県政だより33高知、2026年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報士団が担当します。33高知5月号の内容は、表紙1ページ、地域の元気をつくる県立佐川高等学校の生徒たち、佐川町の町並みや名所をガイドしています。県政ピックアップ1、2ページ、高知家多文化共生推進プラン、共生社会を目指して。県政ピックアップ2、3ページ、第78回全国植樹祭、大会テーマとシンボルマークが決定。連載3ページ、佐川高等学校、高校生の地元自慢、特集4ページから5ページ、令和8年度一般会計当初予算額、情報広場6ページから7ページ。募集その1、令和8年度第1回県営住宅定期募集。その2、よさこい高知文化祭2026開会式、出演ボランティア募集。その3、よさこい高知文化祭2026開会式、閉会式、一般観覧者募集。その4、高知県地域活性化支援事業費補助金の活用の募集について。その5、所得向上推進企業等総合支援事業費補助金。お知らせその1、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、第12回特別弔慰金のご案内。その2、自動車税の納期限は6月1日月曜日です。その3、不正大麻消し撲滅運動。講座・講演、世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間に伴うイベントのお知らせ。試験その1、高知県職員等採用試験情報。その2、調理師試験。県立施設のご案内8ページ、埋蔵文化財センター、企画展、高知の遺跡展、奥谷南遺跡、高知城歴史博物館、城泊のゴールデンウィーク、歴史民俗資料館、歴民の日、文学館、生誕100年記念、宮尾登美子展記念講演会、坂本龍馬記念館、武家社会における名前展記念講演会、のいち動物公園、のいちでエンジョイ、ゴールデンウィーク2026、オーテピア高知図書館、くずしじ講座、美術館、上映会、レオ・レオーニとカレル・ゼマン、高知漫画ベース、プラ版キーホルダー作り、牧野植物園、企画展、ボタニカルアートの響き、日本とインドネシアの植物画家たち、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。高知家多文化共生推進プラン、共生社会を目指してを策定しました。高知県の現状として、法務省の在留外国人統計によると、在留外国人数は令和7年12月末時点で7355人、県人口の約 1% です。令和3年12月時点4500人、令和4年12月時点5341人、令和5年12月時点6129人、令和6年12月時点6848人、令和7年12月時点7355人。上位6カ国、ベトナム1581人、インドネシア1408人、フィリピン1006人、中国990人、ミャンマー469人、韓国415人。外国人県民は、高知県の暮らしを支えてくれている地域の一員です。在留外国人のうち、 約半数は就労を目的としていて、農業や製造業、また建築業や医療、福祉分野などで働いて、高知県の産業を支えてくれています。一方で、県民の不安な声もあります。令和7年に実施した県民世論調査で、外国人県民が身近に増えることについての意見などを調査しました。人手不足の解消につながると思うといった肯定的な回答の次に、言葉や文化の違いによるトラブルなどを心配する回答が多く、両方の思いがあることが分かりました。高知県多文化共生推進プランでは、人口減少などによる人手不足の解消や地域の活性化に向け、外国人材の受け入れを進めるとともに、日本語学習支援や生活ルールの周知など、地域の一員として共に暮らせる多文化共生社会の実現を目指します。4つの柱をご紹介します。柱1、外国人材の受け入れ促進、送り出し国の確保や受け入れ体制の整備などを行います。柱2、コミュニケーション支援、地域で日本語を学べる地域、日本語教室の開設や運営を支援します。また、多言語表記、優しい日本語の普及啓発を行います。柱3、外国人県民の生活支援、住環境や医療のサービスなど生活に関する支援や教育、子育ての支援を行います。柱4、意識の醸成と地域活性化の推進。11月、多文化共生月間での広報強化や交流の場の充実などを行います。多文化共生社会とは、文化の違いを尊重し、お互いに分かり合い、国籍に関わらず、みんなが安心して暮らせる社会のことです。みんなでできることとして、2点紹介します。1、イベントに参加してみよう。高知県国際交流協会などで、多文化共生や異文化理解に関するイベントや講座を開催しています。興味があるイベントにぜひ参加してみてください。2. ボランティアに参加してみませんか？高知県国際交流協会や外国人などの生活相談窓口の高知県外国人生活相談センターココフォーレでは、イベントや通訳などの支援をしてくれるボランティアなどを募集しています。詳しいことは、公益財団法人高知県国際交流協会ホームページ、高知県外国人生活相談センターホームページをご覧ください。問い合わせは、県庁国際交流課、電話 088-823-9512 までお願いします。以上で県政ピックアップ1を終わります。次は県政ピックアップ2です。第78回全国植樹祭大会テーマとシンボルマークが決定。森林や緑への理解を深めるため、令和10年春に高知県で第78回全国植樹祭が開催されます。この度、県内外から多数のご応募をいただいた中から、大会を象徴する大会テーマとシンボルマークが決定しましたので、お知らせします。豊かな森づくりから生まれる恵みが、川を通じて黒潮の海へと広がり、未来へ受け継がれていく、そんな大会への思いが表現された高知県らしいものとなりました。大会テーマは、黒潮に、恵み届ける森づくり。作者は東京都の沼田信也さんです。シンボルマークは兵庫県の周野あかりさんの作品が選ばれました。これからこのテーマとシンボルマークを様々な広報に活用して、県内外へ本大会と高知県の魅力を発信していきます。詳しいことは植樹祭ホームページをご覧ください。問い合わせは県庁、林業環境政策課、全国植樹祭推進室、電話 088-821-4587 までお問い合わせください。 以上で県政ピックアップに終わります。
次は連載食べてみ来てみ高知県高校生の地元自慢です。今月は高岡郡佐川町、四季を彩る山野草や歴史ある町並みが魅力の佐川町で、町歩きガイドを中心に様々な活動に励む佐川高等学校の生徒たち、みんなの地元自慢を聞いてみました。
佐川高等学校地域マネジメント部の地元自慢。
3年生石川奈由さんの地元自慢。牧野富太郎博士の出身地、ガイド中もたくさんの博士ファンに出会います。3年生小原美美香さんの地元自慢。歴史を感じさせる街並み、懐かしい雰囲気で歩くだけでも楽しい。2年生岡村真美さんの地元自慢。ブランドいちご夢の花、濃厚な甘さとジューシーさが自慢。高校生が伝える地元佐川町の魅力、歴史情緒あふれる街並みと植物分類学者牧野富太郎博士の出身地として知られる佐川町、そんな町の魅力を訪れた人たちに伝えているのが佐川高等学校地域マネジメント部の生徒たち。白壁の建物が並ぶ上町地区から博士ゆかりの山野草が楽しめる牧野公園までを交代しながら自らご案内。佐川町出身で部長の小原さんは言います。この活動を通して改めて地元の魅力に気づきました。地域と向き合う経験が生徒たち自身の成長にもつながっている。以上で連載を終わります。
次は特集です。令和8年度一般会計当初予算額。令和8年度一般会計当初予算額は5071億円です。対前年度比はプラス330億円、プラス 7.0% です。こちらは平成15年度当初の5096億円以来の規模です。浜田知事からのメッセージ、令和8年度は共感と前進を基本姿勢にしつつ、本県の最重要課題である人口減少などの課題克服に向けて、これまで以上に成果にこだわるとともに、生まれ変わる勇気を発揮できる一年となるよう、より踏み込んで挑戦するための予算を編成しました。愛する高知県が再び活力を取り戻し、県民の皆さんが安心して暮らせる高知県となるよう、官民が一体となったオール高知の体制で挑戦する一年にしたいと思います。では、一般会計当初予算の大きなポイントを3つ説明します。ポイント1、元気な未来創造戦略に基づき、オール高知で人口減少対策を推進に656億円を計上しました。1、高付加価値型経済への転換。高付加価値型経営への転換に取り組む県内事業者を業種横断的かつ柔軟に支援します。また、持続的な賃上げを目指す県内事業者の賃上げ原資を直接的に支援します。2、多様な人材が活躍できる環境の実現。県民参加型プロモーションの展開や、男性育休の取得推進に取り組む県内事業者へ支援金を給付することにより、共働き、共育ての県民運動を推進します。3、移住・定住対策の強化。大手求人サイトと連携した情報発信の強化などにより、新卒就職や転職も含めた県内事業者の人材確保を支援します。4、出会いの場の拡充とライフデザイン支援。民間マッチングアプリ事業者と連携した取り組みや大規模恋活イベントなどの実施を通じ、 多様な出会いの機会の場を創出します。また若者の将来の見通しに対する不安解消に向け、ライフデザイン支援を実施します。賢く縮む 4S プロジェクトの推進。4S とは、スマート・シュリンク・フォー・サステナブル・ソサイエティの略称で、持続可能な社会の実現に向けた賢い縮小を意味します。避けては通れない人口減少による負の影響を最小限にとどめ、本当に必要な公共サービスを持続的に提供できる体制への改革を進めるため、4S プロジェクトを引き続き推進します。具体的には、県一消防広域化や地域公共交通ネットワークの構築などです。次にポイント2、目指すべき3つの高知県像の実現に向け、施策を展開します。1つ目、生き生きと仕事ができる高知については、経済の活性化に307億円、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている県内事業者などの構造転換を図る取り組みなどを支援します。よさこい高知文化祭2026を最大限に生かした観光キャンペーンの展開や、高知龍馬空港国際線ターミナルビルの整備を着実に進め、観光振興に向けた施策を推進します。2つ目、生き生きと生活ができる高知については、日本一の健康長寿圏づくりに481億円、医療、福祉、介護の持続可能なサービス提供体制の確保に向けて、地域の救急医療体制の強化や訪問介護サービスの業務効率化を推進します。子育てしやすい環境づくりを目指し、天候や季節に左右されない遊び場の整備を支援します。教育の充実に267億円、高校生などが授業で使用する学習用タブレット端末を全額公費で更新し、保護者負担を軽減します。また、国が進める高校無償化や学校給食費の抜本的な負担軽減に対応し、児童生徒が安心して教育を受けられる環境を整備します。文化芸術とスポーツの振興に61億円、よさこい高知文化祭2026の開催を通じ、高知県の魅力ある文化芸術を県内外に発信します。3つ目、安全安心な高知については、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化に269億円、2000年基準以前の木造住宅の耐震診断を支援するなど、住民自らが命を守る取り組みを強化します。災害ボランティア団体の受け入れ調整を担う災害中間支援組織を設立するなど、災害関連死を防ぐための地域で支え合う体制を整備します。大規模災害時に迅速な被災者支援を行うため、高知県と市町村共通の被災者支援システムを導入します。インフラの充実と有効活用に891億円、災害に強い道路網や裏ドアの三重防護など、防災・減災対策をはじめとしたインフラ整備を加速します。加えてデジタル化・グリーン化・グローバル化を推進します。デジタル化に53億円、公共交通機関への全国交通系 IC カードの導入支援やデジタル地域通貨の普及促進など、暮らしの利便性向上を図る取り組みを強化します。グリーン化に88億円、省エネ性能の高い家電製品や電気自動車の購入支援など、 脱炭素社会の実現に向けた取り組みを一層推進します。グローバル化に49億円、新たな国際線や外国客船の誘致に取り込むほか、外国人材の受け入れを行う事業者への支援を強化します。最後にポイント3、県政扶養と県財政の持続可能性を両立します。財政調整的基金、年度間の増減対応のための基金、国の有利な財源の活用や事務事業の見直しにより、将来への備えとして前年度を上回る215億円の残高を確保しています。県債残高、臨時財政対策債を除く、国の国土強靭化実施中期計画に基づく対策を活用したインフラ整備などにより一時的に増加しています。今回紹介した以外にも様々な事業を進めます。詳しいことは高知県公式ホームページをご覧ください。以上で特集、令和8年度当初予算を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、募集のお知らせです。5件あります。その1、令和8年度第1回県営住宅定期募集。年に2月、5月、8月、11月の4回実施する県営住宅空室の入居者定期募集の5月分の定期募集及び募集案内書配布の広告です。今回の定期募集団地、高知市の竹島、沖田、若草町、若草南、鴨部、横浜、慶良、船岡、八旦町、横浜第二、東洋町の野根第二、室戸市の羽根第二、奈半利町の奈半利、安芸市の安芸東、江南市の赤岡東、吉川別所山、香美市の鏡の土佐山田、南国市の鴨原東地、伊野町の宇治、須崎市の桜川、四万十町の久保川、四万十市の中村、宿毛市の宿毛、土佐清水市の清水の各団地です。現在随時募集を行っている団地、室戸市の崎浜羽根、東洋町の野根、本山町の本山、黒潮町の佐賀の各団地です。入居申込書や住宅の構造、間取り、家賃、募集個数などについては、募集案内書でご確認ください。対象は、住宅に困窮する低所得者で、暴力団員でないものです。案内書配布期間は、5月1日金曜日から5月14日木曜日までです。案内書配布場所は、県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、該当の各市町村役場、高知市は市役所ではなく市民会館です。申し込み期間は5月8日金曜日から5月14日木曜日までです。応募方法は持参または当日消印有効の郵送です。提出書類は県営住宅入居申し込み書、85円の郵便はがき2枚、なお、届け先の宛名を記入してください。詳しいことは、高知市九反田 4-10-401 の高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 までお問い合わせください。その2、よさこい高知文化祭2026開会式 出演ボランティア募集。10月25日に開催するよさこい高知文化祭2026の開会式のよさこい鳴子踊りを想定の演目の一部へ無償で出演いただくボランティアを募集しています。募集期間は5月15日金曜日までです。応募方法はホームページです。日程、開会式の本番は10月25日日曜日、練習リハーサルは7月から10月、月1、2回程度です。場所、開会式の本番は県立春野総合運動公園体育館、練習リハーサルは高知市内です。募集人数は50人程度です。選考方法は、選考はありません。しかし応募者が定員を上回った場合には、年齢や性別、地域バランスなどを考慮し、抽選を実施します。対象は、県内在住で、よさこい高知文化祭2026を盛り上げる志を持ち、開会式本番への出演のほか、原則、開会式本番までの練習・リハーサル、6から7回程度、すべてに参加できる方です。なお、未成年の方は保護者の同意が必要です。また、練習・リハーサルの予定はホームページに掲載していますので、そちらをご確認ください。その他、練習・リハーサル・本番への参加にあたり、報酬・交通費の支給はありません。当日の衣装は、主催者側で手配します。詳しいことはよさこい高知文化祭2026 PR 事務局電話 088-802-8755 までお問い合わせください。その3、よさこい高知文化祭2026開会式・閉会式一般観覧者募集。よさこい高知文化祭2026の開会式及び閉会式の一般観覧者を募集します。募集期間は5月11日月曜日から8月21日金曜日までです。応募方法はホームページです。または専用応募用紙による郵送での応募、締め切り日必着です。なお、専用応募用紙は県庁、県立文化施設などで配布します。開会式、閉会式、両方の申し込みも可能です。最大4人まで応募可能です。開会式について、日時は10月25日日曜日、午後2時から午後5時予定です。場所は、県立春野総合運動公園、体育館です。募集人数は600人程度です。閉会式について、日時は12月6日日曜日午後2時から午後4時予定です。場所は新来島高知重工ホールオレンジホールです。募集人数は400人程度です。詳しいことはよさこい高知文化祭2026 PR 事務局電話 088-873-8700 までお問い合わせください。その4、高知県地域活性化支援事業費補助金の活用の募集について、 NPO 任意団体などの地域団体などが主体となって行うまちづくりや伝統文化の保存、自然環境の保全などの地域活性化の取り組みを促進するため、クラウドファンディングによるふるさと納税の寄付金を活用した高知県地域活性化支援事業費補助金の交付を希望する団体などを募集します。補助金、補助額は下限額50万円、上限額目安で200万円です。 補助率は10分の10。補足、補助金は申請者自らが行うクラウドファンディングによるふるさと納税の寄付金を財源とします。対象は、県内に事務所または活動拠点を有する法人、もしくは任意団体です。採択予定件数は5件程度です。募集期間は随時、応募から補助金の交付決定までの期間はおおむね3から4ヶ月程度です。申し込み方法はメール、郵送、または持参です。詳しいことは、県庁政策企画課電話 088-823-9563、 メール080-2021@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その後、所得向上推進企業等総合支援事業費補助金、持続的な賃上げを可能にする高付加価値型経営の転換に挑戦する県内事業者の取り組みを総合的に支援する補助金の募集を開始します。対象事業者は、県内中堅企業、中小企業、個人事業主など、なお、県内に本社または主たる事業所を置き、賃金を支払っている従業員がいる事業者です。補助内容、横展開枠は補助額上限額1000万円、補助率3分の2以内です。先進枠は補助額上限額5000万円、補助率3分の2以内です。100億企業登録上乗せあり。なお、詳細は県のホームページをご覧ください。補助要件は、賃上げ、付加価値向上、横展開枠 2%、先進枠 5% の3年の事業計画を策定すること、高知男性育休推進企業に登録すること、実施翌年度に事業効果報告を行い、取り組み事例の調査・公表に同意すること、100億企業枠を利用する場合は、高知県100億企業登録を行うことです。申し込み期間は4月20日月曜日から5月20日水曜日までです。なお、申請書類提出先は4月20日開設の補助金事務局までお願いします。オンライン説明会のアーカイブをホームページに掲載します。詳しいことは県庁産業政策課電話 088-823-9049 までお問い合わせください。次はお知らせです。3件あります。その1、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、第12回特別弔慰金のご案内。先の大戦で公務により死亡された戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などの受給権者がいない場合に、定められた順番により、ご遺族の代表の方お一人に特別弔慰金が支給されます。請求期限が過ぎると、特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。支給内容は額面27万5千円、5年償還の記名国債です。請求期間は令和10年3月31日金曜日までです。請求窓口はお住まいの市町村役場援護担当課です。詳しいことは市町村役場援護担当課または県庁地域福祉政策課調整援護調査担当、電話 088-823-9053 9664までお問い合わせください。その2、自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納税通知書を5月上旬に発送しますので、納期限までに納付してください。クレジットカード、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリで納付することもできます。最寄りのコンビニ、金融機関または県税事務所で納付される場合は、領収書と納税証明書を大切に保管してください。詳しいことは、安芸県税事務所、電話 0887-34-1161、中央東県税事務所、電話 088-866-8510、須崎県税事務所、電話 0889-42-2366、畑県税事務所、電話 0880-35-5974 までお問い合わせください。その3、不正大麻消し撲滅運動。4月15日から7月31日まで不正大麻消し撲滅運動を実施しています。消しの中には法律で栽培が禁止されているものがあります。栽培してはいけない消しの主な特徴。葉、茎、つぼみにほとんど毛がない。葉が茎から直接生え、その付け根は葉を巻き込んでいる。ご相談は最寄りの各福祉保健所または県庁薬務衛生課までお問い合わせください。詳しいことは県庁薬務衛生課電話 088-823-9682 までお問い合わせください。次は講座・講演のお知らせです。世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間に伴うイベントのお知らせ。4月2日は世界自閉症啓発デー。4月2日から8日は発達障害啓発週間です。自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害について、県民の皆さんに理解を深めていただくために、県内3カ所で、発達障害を知る、理解するをテーマにした講演会を開催します。講演会では、発達障害について学べる講座のほか、保護者の立場からの体験談を聞くことができます。発達障害のある方の捉え方や感覚について、実際に体験しながら楽しく学んでいただけます。日時と場所、中部は、5月23日土曜日、午後1時半から午後3時40分、オーテピアです。東部は6月20日土曜日、午後1時半から午後3時40分、安芸市民会館です。西部は7月11日土曜日、午後1時半から午後3時40分、土佐清水市立中央公民館です。定員は30から50人です。申し込み期間は各講演日の1週間前までです。申し込み方法は電子申請システム、ホームページ、または電話です。詳しいことは県庁障害福祉課、電話 088-823-9663 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、高知県職員等採用試験情報。試験名、社会人経験者採用試験、短時間採用枠を含む。UIJ 短枠の社会人経験者採用試験、短時間採用枠を含む。大学卒業程度試験、就職氷河期等世代枠、若年層枠の非正規雇用者を対象とした採用試験、 第一次試験日、6月21日日曜日です。第一次試験会場、高知市内、東京都、大阪府です。なお、非正規雇用者を対象とした採用試験については高知市のみです。受験資格、採用予定人数、試験区分などの詳細は試験案内でご確認ください。申し込み期間は5月20日水曜日まで。申し込み方法はホームページです。詳しいことは県人事委員会事務局、電話088-821-4641までお問い合わせください。その2、調理師試験。日時は10月31日土曜日午後1時半から午後3時半までです。場所は高知市朝日町の高知男女共同参画センター総礼、安芸市本町の安芸商工会館、幡郡黒潮町のふるさと総合センターです。試験手数料は6100円です。申し込み期間は5月7日木曜日から6月3日水曜日までです。申し込み方法は当日付新郵行の郵送です。詳しいことは東京都中央区日本橋人形町 1-4-1 内山ビル2階の公益社団法人調理技術技能センター、電話03-3667-1815までお問い合わせください。次は高知競馬よさこいナイターの開催日程です。5月は2日土曜日、3日日曜日、9日土曜日、10日日曜日、16日土曜日、17日日曜日、23日土曜日、24日日曜日、30日土曜日、31日日曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合、電話088-841-5123にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。5月号では10施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料、65歳以上は県長寿手帳などの提示で免除になります。詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。県長寿手帳の交付についてはお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。案内1、埋蔵文化財センター。企画展高知の遺跡展奥谷南遺跡、開催は4月26日日曜日から7月5日日曜日までの午前8時半から午後5時まで。旧石器時代から縄文時代早期の遺物が大量に出土した西日本を代表する奥谷南遺跡、さらに弥生時代、古代へと続く貴重な遺構、遺物から高知県の歴史をたどります。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原 1437-1、電話088-864-0671、休館日は土曜日、展示期間以外の日曜日祝日です。案内に、高知城歴史博物館、城博のゴールデンウィーク、開催は5月2日土曜日から5月5日火曜日祝日まで。親子で楽しめる手裏剣体験や武士の装い体験のほか、県産材のワークショップなどを行います。詳細はホームページをご確認ください。高知城歴史博物館の住所は高知市大手筋 2-7-5、電話088-871-1600、観覧料は企画展開催期間は800円です。案内3、歴史民俗資料館、 歴民の日、開催は5月3日日曜日祝日、開館記念日のため観覧無料です。子どもから大人まで楽しめるワークショップなどを開催します。歴史民俗資料館の住所は南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211。入館料は5月17日まで企画展700円、5月18日から通常展500円、高校生以下は無料です。案内4、文学館。生誕100年記念宮尾富子展記念講演会、開催は5月10日日曜日の午後2時から午後3時半。女性作家を長年研究してきた文芸評論家の尾形明子氏による講演会です。定員は先着100人、申し込みは電話窓口でお願いします。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、 電話088-822-0231。 入館料は常設展を含んで一般600円です。案内後、坂本龍馬記念館。武家社会における名前展記念講演会、開催は6月20日土曜日の午後1時半から午後3時。講師に神戸大学経済経営研究所研究員、花園大学仏教大学非常勤講師の尾脇秀和氏をお招きし、武家社会における名前展の記念講演会を開催します。講演会は聴講無料です。展示の観覧は入館料が必要です。定員は先着70人、申し込みは6月19日金曜日までにホームページ、メール、電話、ファックス、窓口でお願いいたします。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、ファックス088-841-0015、 E メールアドレス ryoma@ryoma-kinenkan.jp。 入館料は一般900円です。案内6、野市動物公園。野市でエンジョイゴールデンウィーク2026。開催は4月29日水曜日祝日から5月6日水曜日振替休日まで。野市で動物体操や多肉植物ワークショップ、深海生物のお話とタッチングプールや、ビーバーのお話とビーバー倒し作りなど楽しいイベントがいっぱい。それぞれイベントの日程など詳細はホームページをご覧ください。料金は一部イベントは別途参加費が必要です。野市動物公園の住所は江南市野市町大谷738、電話088-756-3500、入園料は470円、休園日は月曜日、祝日の場合は翌日です。5月4日月曜日祝日と5月5日火曜日祝日は開園しています。案内7、オーテピア高知図書館、くずし字講座。開催は毎月第2、第4水曜日の午後6時から午後7時半まで。オーテピア高知図書館ウェブサイト内デジタルギャラリーで公開している高知県関係の古い記録を読み解きます。初心者大歓迎。定員は先着30人、申し込みは定員に達するまでメール電話窓口で受け付けています。大手ピア高知図書館の住所は高知市大手筋 2-1-1、 電話088-823-4946、 E メールアドレスはtoiawase@library.com。 kochi.jp。 休館日は月曜日、第3金曜日、祝日は開館しています。案内8、美術館、上映会、レオ・レオーニとカレル・ゼマン。開催は5月23日土曜日と24日日曜日。7月2日まで開催の企画展、レオ・レオーニと仲間たちに関連し、レオーニの名作絵本、スイミーなどを映像化した作品、A プログラムと、チェコのアニメーション、特撮映画監督、カレル・ゼマンの作品、B から F プログラムを上映します。お子様の映画デビュー大歓迎です。料金は前売り、1プログラム券一般800円、高校生以下500円、当日券相互割もあります。3歳以下は無料ですが、席に座る場合はチケットが必要です。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話088-866-8000です。案内9、高知漫画ベース、プラ版キーホルダー作り、開催は5月3日日曜日祝日の午後1時から午後4時まで、イラストやキャラクターを描いて、世界に一つだけのオリジナルキーホルダーを作ろう。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390。休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内10、牧野植物園、企画展、ボタニカルアートの響き、日本とインドネシアの植物画家たち。開催は5月24日日曜日までの午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時半です。植物を綿密に観察した上で描かれた正確性と美を備えたボタニカルアート。日本とインドネシアを代表する植物画家による作品からその魅力に迫ります。牧野植物園の住所は高知市五台山 4200-6、電話088-882-2601、入園料は一般850円、休園日は5月25日月曜日です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和8年3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は64万1178人。前の月に比べて933人の減少です。そのうち男性は30万3836人。前の月に比べて410人の減少です。女性は33万7342人。前の月に比べて523人の減少です。世帯数は308,033世帯。前の月に比べて371世帯の減少です。三々高知2026年5月号の発行部数は32万3000部。令和8年5月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号、e メールアドレス080401@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページアドレスはhttps://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9000 9634へお願いいたします。県ホームページに手話版手話動画も掲載しています。三三高地に関するお問い合わせは電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で県政だより三三高地2026年5月号を終わります。